呼ぶ気の福音第12回最終回です。今日は問題が問題なのかという次第で呼ぶ気の38章から42章です。皆さんはアルデバランという星の名前をご存知でしょうか。この名前を初めて聞いたのは NHK の朝の前の連ドラカムカムエヴリバディの主題歌がアルデバランとあったんですよ。何なんだろうこれはと。その歌い出しはですね、君と私は仲良くなれるかな、この世界が終わるその前に、というラブソングなんですよ。アルデバラン何だろうと思って調べてみたところ、星の名前だということが分かりましたが、いまいちピンと来ないんですね。実はこのアルデバランという名前が今日の38章の32節にある訳で出てくるんです。38章の32節、あなたは12球をその時に従って引き出すことができるか、北斗とそのこぼしを導くことができるか。この北斗というところにですね、アルデバランと訳しているものがあるんです。訳によっていろいろ違います。大熊座とかですね、大牛座というふうに訳されているものなんですけれども、アルデバラン、これは北斗七星の中心になっているアルファ星の名前なんだそうなんですね。そしてアルデバランというのはアラビア語だそうです。後に続くものという意味があって、ちょうどこのアルファ星を中心に北斗七星がぐるぐる周りを回るというんですよ。いつも回るだけで近づけないということで、君と私は仲良くなれるかな、あ、そういうことかというふうにようやく合点がいったわけなんですけども、この名前が出てくる38章というのは、神様に対してヨブは挑戦的な叫びをこれまで何度も上げてきたわけです。それに対する神様の応答の一節にある星の名前であるわけなんですね。どんな挑戦的な叫びを神様に挙げてきたのかというと、いくつかあるんですけれども、例えば13章の中でですね、友人たちとの不毛な論議、平行線の論議に終止符を打つように、ヨブは私は神と論じたいと言ったんです。ここだけではなく31章でもですね、ヨブはこのように言っているところがあるんです。ああ、私に聞いてくれるものがあればよいのだが、私の書き版がここにある。どうか全能者が私に答えられるように、神様答えてください。この私の苦悩は何なんですかというふうなことでですね、ここで書き版と口語訳で訳されているものはハンコなんです。私のハンコをついた口弁書があるから、神様どうぞ私に答えてください。非常に挑戦的な叫びを上げ続けてきたわけなんです。そしてその挑戦的な叫びに対する答えが、今日の38章から42章に神の応答として書かれているわけなんですね。で、この冒頭というのが、先ほどの朗読を聞いて皆さんどう思いましたか？こんなふうに神様始めておられるんですよね。この時主はつむじ風の中からヨブに答えられた。無知の言葉をもって神の計り事を暗くするこの者は誰か？あなたは腰に帯して男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。非常に鮮烈で衝撃的な神様の応答の第一声です。そして38章はですね、主に天体の現象について神様は矢継ぎ早にヨブに質問をするんです。4節で言っています。天地創造の時に遡って神様はこうおっしゃっているわけです。私が地のもといを据えた時どこにいたか、もしあなたが知っているなら言え。どうですか皆さん、こんなことを神様に言われたらしまったと思いますよね。これはやばいって思うわけです。そして一言もヨブは答えられないですよ。こんな天地創造の時にいなかったわけですから。 その土台は何の上に置かれたのか、知ってるなら答えよう。そして天然現象に言い及ぶわけです。海の水の源を見たことがあるか、雪の蔵、氷の蔵をあなたは知っているか、イカズチの道を知っているか。この神様の矢継ぎ早の質問の中に、先ほどの38章31節からの言葉が出てくるわけなんですね。私は呼ぶ記というと、まずこのところを思い出す非常に衝撃的な神様の言葉なんですけれども、38章31節このようにあります。あなたはプレアダスの鎖を結ぶことができるか、オリオンの綱を解くことができるか。あなたは十二球をその時に従って引き出すことができるか、北斗とそのこぼしを導くことができるか。一言も答えることができません。プレアデスの鎖を結ぶという表現がありますけども、このプレアデスというのはスバルと呼ばれる星なんですね。皆さん、スバル自動車のロゴをご存知ですね。星がいくつあるか、6つなんですよ。楕円で囲んでいるわけなんですけれども、このスバルというのがですね、ちょっと興味深いんです。スバルというのはこの6つの6連星を縛るというところから、なまってスバルになっているという、ね、そんなね、説明をしているものがあります。このところで鎖を結ぶとか、オリオンの綱を解くとかいうことは、結ぶと解くで違いますね。これが天文学の研究によると確かなことなんだそうです。このスバルの6連星というのはしっかりと結びついているそうです。それに対してオリオンの綱を解くと言ってます。実はオリオン座は次第に拡散していっているんだそうです。呼ぶ気ですよ、これ。こんな昔に解くとか結ぶとかいうちゃんと使い分けができているんです。なんという表現だろうというふうに思いますね。こんなことは人間が言えることではないなと本当に思わされるわけなんですけれども、神様の壮大な問いかけです。こんな次元の異なる異次元の問いに答えることができる人間がどこにいるでしょうか。誰一人としていません。この神様の言葉を見ると、創造主の前の人間の本当に小さな存在だなということを覚えざるを得ません。だからヨブはここで黙ってしまうんです。そして神様はさらに39章から41章までですね、動物について語ります。それは38章の39節から始まるんですけれども、あなたは獅子のために食物を借り、子獅子の食欲を満たすことができるか。できませんね。そして41節ご覧ください。カラスの子が神に向かって呼ばわり、食物がなくてさまようとき、カラスに餌を与えるものは誰か。皆さん、カラスって好きですか？カラスを好きな人ってあんまりいないと思うんですよ。で、今朝教会の屋根にですね、カラスが止まっていました。ともすると、みんなからの嫌われ者のカラスにさえ神様は餌を与えているというんです。そんなことまで書かれているわけなんですよね。そうして野生動物について39章で神様は続けられます。獅子、ヤギ、ヤギウ、ダチョウ、馬、タカ。39章の始まりはこうですね。あなたは岩間のヤギが子を産む時を知っているか、あなたはメジカが子を産むのを見たことがあるか。誰もこれに対してはいとは答えられないはずですね。この野生動物についてヨブは40章の3節から5節のところで少しだけ答えます。そこでヨブは主に答えていった。私は誠に卑しいものです。何とあなたに答えましょうか。ただ手を口に当てるのみです。私はすでに一度言いました、また言いません。すでに二度言いました、重ねて申しません。そして主はまたつむじ風の中から告げられるわけなんですね。40章と41章には巨大動物のことについて語られるんですけれども、40章の15節、カバを見よ、これはあなたと同様に私が作ったもので、牛のように草を食う。今度は神様は大きなカバのことを言っておられるな ということが分かりますね。ところがこの描写を読んでいくと、あれ、これはカバかなと思うところに合うんですよ。見よ、その力は腰にあり、その勢いは腹の筋にある。これはその尾を紅白のように動かし、その腿の筋は互いに絡み合う。カバの尾というのは牛の尾のようにですね、細いんですよ。ところがここで紅白のように動かし、これ違うなと思いますよね。そして実はですね、創造科学をしておられる方に聞いたんですけども、これはカバじゃないんです。原文ではベヘモートと呼ばれている恐竜なんですというんですね。ここからヨブ記は実は創世記よりももっと古い、聖書の中で最も古い時代に書かれたものではないか、ヨブの時代に恐竜が生きていたということをここで描写しているというんですよ。41章をご覧ください。今度はこちらではですね、あなたは釣り針でワニを釣り出すことができるか。ワニなら私たちも知っています。ところがずっとその描写がついている中でですね、不思議な表現が出てくるんです。41章の19節ご覧ください。その口からは松明が燃えいで火花を射出す。え、ワニはそんなことないぞと思いますね。その鼻の穴からは煙が出てきて、さながら燃え立つ鍋の水煙のごとく、燃える足の煙のようだ。その息は炭火を起こし、その口からは炎が出る。ワニからそのようなことがあったことを聞いたことがありません。また報告されていません。でも巨大な恐竜の場合にはですね、そういうことが起こりうると言うんですよ。お腹の中でですね、メタンガスが発生して、それに何らかのきっかけで火花が散ると、そこからまるで火炎放射器のように口から炎が出るということが考えられるというわけなんです。で、実はワニと訳されている言葉はレビアタン、英語で言うとリバイアサン、ホッブスの中の本の題名にもなっていますけれども、レビアタンという恐竜なんだという可能性が出てきているわけなんですね。そんなふうにして、実はヨブの時代に恐竜が目に見える形で住んでいたということを示す記述ではないかという人もいるわけなんです。これが40章41章までなんですが、ここには植物についての言及がほとんどありません。なぜか、それはヨブ記が砂漠の文学だからです。イスラエルは砂漠が多いんです。砂漠の文学の中に植物が出てこないのは最もと言えるというふうに考えられるわけなんですけども、これが神様のヨブへの返答なんです。これは何を示すんでしょうか。ヨブにとっての問題は何でしたか。それは一言で言えば冤罪なんですね。自分に襲い来るさまざまな災難について、友人たちはそれは罪の結果だというふうに言うんですが、ヨブにはどう考えてもそれに思い当たるものがない。それなのにどんどん災難が来るというのは、これは冤罪だというのがヨブの叫びなんです。だから神様に言うんです。私に答えてください神様、私は神様と議論したいというふうに言ったわけなんですけども、それに対する神様の答えがこうだったわけですね。これは何を示しているのか。38章から41章までの神様の応答の中で、ヨブ記冒頭のあの天上会議での神様とサタンとのやり取りについては説明が一切なされていないんです。理不尽なんですよね。それからあの時サタンが言った言葉に対して、神様はヨブの命を取ってはならないけれども、危害を加えること、加害することを許可しています。それについても神様は説明していないんです。その結果、不条理な苦難をヨブは受けたわけです。そしてもう一つ、ヨブが耐えた苦難についての神様のねぎらいの言葉があったでしょうか。一切ないんです。愛の神様のねぎらいの言葉が一つもないんです。無慈悲な方なんでしょうか。理不尽、不条理、無慈悲、これは何を意味するのか。今日の主題は問題が問題なのかというふうに しました。これは説明不足です。でもこういう意味でつけました。私たち人間の問題がイコール神様の問題なのかというと、神様は問題にしていないということがこれによって明らかですね。なぜか、神様は人間の問題解決の召使いではないからです。神様は私たちの問題を解決してくださるから神様なんではないということです。これをある仲介者はこう言います。神には神の都合があるというんですね。非常に厳しい表現ですけれども、でもこの呼ぶ記の記述を見ると本当にそうと言わざるを得ない。それじゃあ神様にとっての問題は何だったのか。それは呼ぶ記の冒頭が私たちに告げていますね。サタンは神様にこう言ったんです。呼ぶはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地に増えたのです。しかし今あなたの手を伸べて彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょうと、サタンが神様に、サタンの挑戦なんですね。これはヨブは祝福されているから神様を信じているに過ぎないという非常に低劣な信仰感なんです。それに対して神様は何とおっしゃったでしょうか。一章の八節で言っています。主はサタンに言われた。あなたは私のしもべヨブのように全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。私のしもべだと言っています。そういう欲得で私を信じているんじゃないということ、私のしもべという表現に込めて神様はおっしゃってるんですね。そしてこの私のしもべという言葉は42章に繰り返し出てくるんです。42章の9節から神様はこのようにおっしゃってます。主はこれらの言葉をヨブに語られた後、テマン人エリパズに言われた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。あなたが私のしもべヨブのように正しいことを私について述べなかったからである。それで今あなた方はお牛7頭お羊7頭を取って私のしもべヨブのところへ行き、あなた方のために反祭を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈るであろう。私は彼の祈りを受け入れるによってあなた方の愚かを罰するようなことをしない。あなた方は私のしもべヨブのように正しいことを私について述べなかった。私のしもべなんです。神様はヨブを愛し全面的に信頼しているんです。私のしもべというふうに繰り返しおっしゃってるんですね。そしてヨブは理不尽な苦難を受けました。しかしその苦難を通してサタンの低劣な信仰感の間違いを立証しているんですね。42章の冒頭でヨブは主にこのように答えたと記されています。私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼしめしでもあなたにできないことはないこと。無知をもってこの神の計りごとを追うこの者は誰か。それゆえ私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない計りがたいことを述べました。聞け、私は語ろう。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします。それで私は自ら恨み、塵灰の中で食いますと言っているんですね。これはヨブが冒頭で災難に遭った時に言ったあの信仰が彼の中に脈々と生きているということを覚えさせるものです。ヨブは一章の二十節でこのように言っています。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢に帰ろう。主が与え主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな。彼はこの信仰に生きたんです。悩みながらも苦しみながらも彼はこの信仰に生きたんです。そして神様のことを信じ続けたんです。立証したんですね。このヨブの姿を見るときに、私たちはやはり同じように 理不尽な苦難を通して私たちに御業をなしてくださったイエス様の姿を重ね合わせます。イエス様は商用として十字架におかかりになったんじゃないんですね。苦しまれたんです。ゲッセマネのところでルカは短くイエス様の祈りを伝えています。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。その祈りはまるで汗が血の滴りのように地に落ちたとルカは伝えています。しかしイエス様も父なる神の御思いにすべてを委ねて贖いの御業を成し遂げて私たちに救いの確信と復活の希望をもたらしてくださったんですね。私たちもいろいろな苦難に遭遇することがあります。しかしそこには愛なる神様のご計画があるんです。神の計り事があるというふうに神様はおっしゃってますね。このことを思うときに私は今日の週報に掲げましたニューヨークリハビリテーションセンターの壁の歌というのを思い合わせます。大事をなそうとしてと題されたこの詩はこのように綴られています。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのにより良きことができるようにと病弱が与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのにあらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。神様のご計画が私たち一人一人のうちに豊かに注がれているということを覚えたいと思います。私たちの問題が必ずしも神様にとっての問題とは限らないんです。神様にとって大事なのは問題そのものではなく私たち一人一人つまりあなたなんです。あなたとの関係なんです。神羅万象の創造者はあなたをも創造した方であって神様は全てをご存知です。この全知全能の神様にお委ねして私たちも呼ぶとともに主に申し上げましょう。もはや無知の言葉をもって神の計り事を暗くいたしません。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢に帰ろう。主が与え主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな。お祈りいたします。天の父なる神様、思いがけず問題が起きてくると私たちの心はそれらにとらわれあなたから目をそらし心が離れがちです。しかし問題が問題なのではなく私を愛し大きなご計画をお持ちのあなたの御手に委ねることの大切さを呼ぶに、そして私たちのイエス様に学びます。どうぞどんなことがあっても問題を見るのではなくあなたを見上げてお委ねして歩み信仰をお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。